もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
44歳になってもですね、はい、人と会話がうまく弾まないことで悩んでおりまして。
はい、44歳、あなたが44歳、
はい、
人と会話がうまく弾まない、
はい、
具体的にはどういうことですか。
あがり症でして、
はい、
特に初めて会う人なんかに対してですね、
はい、
よく様子がつかめないと、なれれば、うまく話せるようになるんですけども、
はい、
会話が弾まない状態が続いております。
いやー、初めて会う人とは大体みんなそんなに会話弾みませんよ。
そうですか。
ええー、お仕事は何をされてますか。
マッサージ師をしておりますけど。
マッサージ師、
はい、
ということはお客さんの、まあ、体を揉んだりいろいろされるわけですね。
はい。
で、その時の会話でしょうか。
それもありますけども、
はい、
一般社会の生活をしている時に、
はい、
おかしなところに力が入ってしもって、
はい、
ストップをかけながらものを喋ってしまうってことがあるんですよ。
はい。
全然視力がありませんでして。
あ、そうですか。
はい。
生まれつきですか。
そうですね。で、まあそういうことで人の顔も分かりませんので、
はい、
目を合わせて話せっていうことは言われるんですけども、
はい、
なかなかそれがうまくいってないようでして。
盲学校を出られた。
はい。
ああ、そうですか。盲学校出ない、盲学校にいらっしゃるときはどうでした。
同じような人たちが多かったもんで、
ええ、
年上の親の世代の人に、小さい小学校の時から行ってましたもんで、
はい、
遊んでもらうことが多かったですね。同世代の人の付き合いは少なかったですね。
盲学校にいるときは、友達のお父さんとかお母さんに遊んでもらった。
遊んでもら
った。はい。で、同世代の友達は少なかった。
そうですね。
そして、マッサージというのはおいくつからされてるんですか。
20歳そこそこからですね。
はい。じゃあもう20年以上。
そうですね。
やられていて。で、これはマッサージのお客さんに対してだけではなくて、世間一般的にあらゆる人とうまくコミュニケーションが取れないと。ね、はい、何か、お客さんのことでもいいですし、そうじゃないことでもいいんですけども、ここその数年間でね。
はい。
ああ、俺はコミュニケーションがうまく取れないなと思った具体的なエピソードってのはありますか。
政治団体の職員をしている知人がいて、
ええ、
お客さん困るだろうと思って、
はい、
集団で来てくださって待合室で待ってたことがあって、
はい、
僕はそういうとこようわからんもんですから、
ええ、
関わりがなかったんやけども、
はい、
疑いをかけられちゃって、あんなんやっとんのかっていうふうに言われてしまったのも心の傷やったなっていうことがありましたかね。
あなたとは関係ない人たちがお客さんとして来たわけですね。
そうですね。
で、まあ、ちょっとその人たちが特色のある皆さんで、
そうです、
ちょっと関係してんのかお前もっていうふうに言われてしまった。
そうですね。
まあそれしょうがないですね。そういうことは起きることは起きますもんね。
そうですね。
でも心の傷になっちゃったんですか。
そうですね。
今お一人ですか、生活は。
父とおりますけども、
はい、
だいぶと年やもんで、
ええ、お父さんおいくつですか。
79歳。
お母さんは
亡くなりました。
あ、亡くなられた。で、友人関係というのはどうなってますか。
田舎 ですもんで、あのなかなかね若い人が いませんもんで、
はい、知り合う機会も少ないと。
そうですね。
うーん、普段あのマッサージの仕事は何時から何時ぐらいまでやられてるんですか？
朝の9時からですね、はい、夕方までですけど。
夕方まで。そうするとまあその働いてる時はともかく夕方以降がちょっと寂しい時間ってことになりますか？
そうですね。
うん、その時に週に1日2日でも何かこう心から言葉を交わせる友達というのがいると随分違うんですかね。
そうですね。
うん、お仕事なさってる時以外はじゃあどんな風にして過ごされてるんですか？
まあ家へ帰って、
はい、
ゆっくりするってことが多いですね。
うん、お酒は召し上がる？
はい、はい、少々は。
少々は。うん、何かその、その空いてる時間で楽しいことっていうのはどんなことがあります？
そうですね、まあ、テレビドラマを見たりとかね、音声解説のが結構ありますので、
はいはい、
それを見たりとかしてますけど、
そうですか。まあ、あの、あがり症っておっしゃいましたし、人と会話するのがうまくいかないっていうふうに最初におっしゃられましたけども、
そうです、
ね。今こうやって電話で話してる分にはね、全くそれを感じないんですよ。
あ、そんなもんですかね。
全く感じません。あの、少しちょっとこう考えてから話される部分があるかと思いますが、むしろその、考えずにペラペラ喋る人よりは、よほど好感を持って私などは聞いているんですけども。
そうですか。
どこかそのご自分で勝手に作り上げてしまっているコンプレックスというかね。そういうものも、どうでしょう、あるかもしれませんね。
うん。まあ、心配性ってことがあって、何でもマイナスの方面に考えてしまうっていう。一人でこの番をする時間が長いもんですから。
はい。
どうしても。今月やっていけるんかいなっていうのがあって。
はい、それ仕事場の一人でってことですか？
そうです。
うん、
普通事務員さんとかね、
はい、
いたりするのが当たり前と思うんですけどね、
一人でやってらっしゃる。
そうです。
うん、経済的な不安も今あるわけですか？
そうです。
ああ、なかなか今月厳しいなみたいな。
そうです。
うん、じゃあ経済的な不安もこの自分が人とうまく会話できないところから来てるんじゃないかとか。
そうですね、
思ってしまうんですね。
何がいかんかったやろなって思うんですね。そのずっと開業してから来てくださる人っていうのは限られてきてしまってて、なかなかあの新しい人も定着しにくいようになって出るもんで、どうしたもんかなと思う。
その辺の不安もあるし。
そうです。
何かこうこの今の生活の中で明るい突破口みたいなものが一つ欲しいと。
そうですね。
でそのためにはこの自分の人との接し方というのを直さなきゃいけないかなっていうふうに思われてるわけですね。
そうです。
わかりました。今日の先生どうおっしゃるかわかりませんけども聞いてみてくださいね。
はい
はい、今日の先生紹介します。三石メソッド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あのね、
お願いします。はい。
ちょっとご質問。マッサージ師としての、
はい。
腕に自信は、はい、他の人よりは絶対うまいと思う？そこそこだなーって感じ？
そうですね。
そこそこだなーって感じ？
はい。
そうか。それがダメよ。それがダメだと思う、私。
そうです。
うん。あのね、やっぱりね、私もよく、あの、気候に行ったり、マッサージに行ったり、いろんなとこ行くんですよ。
はい。
行くんですけどね、ああいうものってね、絶対口コミなのね。
はい。
あそこうまいよとか。
わかります。
うん。私ね、あなたね、勉強が足らんと思う。
あ、そうです。
うん。あの、やっぱり勉強をして、まだ44じゃない。今から倍ありますよ、人生。
はい。
うん、倍以上ありますよ。だから、まだ勉強が足りないと思うんですよ。
はい。
でね、あの、俺本当にうまいって自分で思わないと、 人は8割、8掛けくらいしか評価しないから、
はい。
口コミで広がっていかないのね。
わかります。
うん、それとね、私に言わせれば、マッサージに自分が行くときにね、臨機応変な会話とかさ、
はい。
弾む会話なんか全然期待してないよ。
あ、そうですか。
うん。うまい方がいいもん。だって、ね、寝ちゃったっていいわけだから気持ちよくて。
そうですね。
うん。だからね、その臨機応変な会話とかね、
はい、
弾む会話っていうことは、私は職業的にはね、マッサージとして必要ないと思うんだよね、マッサージ師として。で、あなたがね、間違ってるのはね、公私混同してるんだよ。あなたが弾まなきゃいけないっていうのは多分、私生活なんだよね。
はい。
うん。本当に50になったって60になったって研究してる人いるじゃない。
そうです、
ね。うん、私が言ってる気功の先生なんてそうだよ。だから、あなたはもっと勉強しなくちゃいけません。
はい。
求めなくちゃいけないのは、自分の腕の向上だと思うし、それと、ただ待ってるだけって言ってたけど、言ってたでしょ？
そうです。
うん。ただ待ってるだけだったら、その間勉強しなさいよ。それもったいないと思う。でね、勉強してる合間に、だってお客さんって来てくれるわけだから。お客さんが一人でもあればさ。
そうです、ね。
うん、それは自分の勉強のお邪魔くらいの感じで来るわけだからさ。そのくらいの気持ちで時間を使わないと、誰でも時間って一緒だからさ。
はい。
もったいないですよ、あなた。
そうです、ね。
うん。だから、自分が勉強してる間に、ただ待ってればお客さん来てくれるなんてことはすごくラッキーなことなんだから。
はい。
あなたまだね、44だっていうことを、なんかちょっと年齢も誤解してると思うんだけど、昔の44と違うんで、今の44はね。
はい。
まだ半分ですよ。だからここでそこそこの腕で食えるだろうかなんて悩んでる時じゃないと思うんだよね。まだ今あなたはやらなくちゃいけない時で、ね。
はい。
仕上がったなんて思ってちゃダメだと思う。
はい。
うん。でね。もっと勉強して腕がどんどん上がってくるとね、
はい、
喋りたくてしょうがないことが出てくるんだよ。
あ、そうですか。
そうですよ。あのね、こんなこと、こんなところをなんかするとこんなことになるんだよみたいなさ、言いたくてしょうがないことって勉強してる人って出てくんのよ。昨日知ったことでもさ、
はい、
今言いたいじゃん、それ噂話みたいに。
そうです。
うん。でね、本当にね、勉強してる人っていうのは、昨日の話題と今日の話題が違うんですよ。だから聞いてて面白いのね。
はい。
うん。私がまず思うのは、この44という年齢にしては、あなたはしょぼくれすぎてて、
はい。
面白くないです。
あ。
だから、来てもらえる、お客さんが来てもらえるっていうのはね、まずラッキーだっていうとこから思わないと。
はい。
ああ、自分の時間自分で使えるんだ、自分はって。それなのにあなたは自分の時間を使わずに、しょんぼりしてんじゃないの。それダメだよ。こんなに若くて。と私は思う。はい、頑張ってください。
はい。ありがとうございます。
もしもし？
はい、もしもし。はい。
随分ね、はい、この日本にも外国からの観光客がどんどん来るようになりましたけども、
はい。
お兄さんのお店には外国のお客さんはいらっしゃいますか？
いえ、まだそんなには。
あ、でも時々はいらっしゃる？
はい。
これからはね、外国語の一つ二つできる人も重宝されると思います。
はい。
僕ね、フランス語の勉強49歳から始めたんですよ。
あ、そうですか。
で、周りはね、その年齢で外国語をやってどうすんだって結構否定的だったんだけど、
はい。
やっぱりやってよかったなーって今思うんです。
はい。
ですから、まさに44歳、これから何でもできますので、
はい。そうだ
よ。未来は明るいですよ。
そうだよ。はい、
もやもやしたものが消えていきます。
はい、
ありがとうございます。
はいはい、どうも失礼します。
失礼いたしました。